石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディアパーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
3月18日になりますけども、 KDDI が生成 AI の社会実装に向けて、エライザという会社と資本業務提携を締結したという発表を行いました。こちら東京大学の松尾研究所から出てきた会社なんですけども、そこと組むことによって日本に特化した生成 AI を作り、それをね、さまざまな企業に展開していくという発表をしています。これ非常に生成 AI 注目を浴びてますけども、キャリア携帯電話会社が4社4用の取り組みをしているというふうな感じが出そろったところです。でこの番組でもゲストに来ていただきましたけども、 NTT グループはつづみといったような独自の AI を作っていて、それをね、いろんなところに展開していくという話をしてますし、あとソフトバンクは自社で日本語に特化した生成 AI を作るんだと。で、北海道にデータセンターを置いてね、そこから使えるようにするんだという話をしてますし、楽天はチャット GPT のオープン AI と組んで、がっつりやっていきますよという話をしていて、楽天のサービスとかにも応用したいというところを話していて、KDDI はね、スタートアップと組んで、展開していくという話になっています。で、これ、いろいろと同じ生成 AI の取り組みには見えますけども、どちらかというと、NTT とソフトバンクは自分たちで作って日本語特化したものを作りますよという話をしてますし、楽天はオープン AI と組んで、出来上がったものを持ってきますよと。で、さらに KDDI はそういった海外のものをベースにしているエライザと組んで、生成 AI を特化したものを作っていくという形になっているので、いかがですかね、まだ生成 AI って始まったばっかりで、どれが答えなのかというところもわかんないですし、おそらくみんなね、手探りでいろんなことやってるんだろうなというところもしますし、で、日本語に特化した日本の文化に強い日本の風習が分かった AI をどこが開発するのか、で、さらにはそういったものをね、企業にね、どう持っていくのかというところは注目ですし、ユーザー視点から言うと、今年ね、オンデバイス AI という言い方をしていて、スナップドラゴン、ああいったチップにも AI が乗ってきますよと。チップ単体で機内モードでネットにつながなくても AI 処理できますよという話もしてますし、おそらくね、Windows もね、PC もそういった取り組みになっていくというところなので、そういったね、生成 AI がね、オンデバイスの世界でもどう動いていくかというところは注目しておいていいのかなというふうに思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
先日行われたイオンモバイルの記者発表の内容を深掘りして話を聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組公式 X のハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのポストお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
格安スマホとともに歩むイオンモバイルの10年とこれから。イオンリテールの MVNO サービスイオンモバイルは3月15日に記者発表を行い、10周年を迎えた格安スマホへの取り組みや新料金プランについて説明しました。本日はイオンリテール株式会社よりイオンモバイル事業部の井原隆二さんにお越しいただき、イオンモバイル10年の歴史、そして新プランについてお話を伺っていきたいと思います。井原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。 2014年にイオンスマホという名称で格安スマホ事業を開始したイオンモバイルも今年で節目の10周年ということで、まあ、11年目に突入するという感じになりますが、改めてイオングループにとってのモバイル事業 MVN 事業について、まあ、詳しく聞いていきたいと思いますが、まずこの10年振り返ってどうですか？
結構すぐ10年経ったということと、結構まあ MVN ってもう少しこう世の中としてもシェアがあるのかなと思ってたんですけども、はい、なかなか 10% でこう伸びてないなという、一気に成長したんですけども、ある一時期を境にちょっと成長が止まってるなというのが、はい、この10年本当に感じたことですかね。
はい、実際にまあやられてみてやっぱり難しいっていうところあったりするんですか？
最初の頃本当に一番難しいと思ったのは実際にそのスマートフォンなんですよね。はい、通信としては、はい、そうです、通信としてはご用意できるんです。結局お客様というか利用者が使うのってスマートフォンなので、そのスマートフォン自体がまず10年前ですね、もうほとんど SIM フリーがなかったので、はい、そこが本当にやってみて苦労したところですね。
ネクサス4ね、一番最初おりましたけども、あれもね、なんか多分謎のルートから引っ掛けた、そんな感じですよね、きっとね。
そうですね、なんかベンダーさんの倉庫に8000台あるぞというのがあってじゃあそれ私たち買いますって言ってスタートですね。
そうですよね、なんかやっぱそういうとこからスタートしてって、はい、もう地道にこうね、いろんなメーカーが出すとか、ね、間に入ってくれる人がいたりとかっていうところで、まあ、端末が揃ってきたという感じですよね。で、直近で見ると今契約数ですとか解約率ってどんな感じになってるんですか？
契約数の具体的な内容はお伝えはしてなくてですね、はい、まあちょっとイメージでは出させていただいてるんですけども、はい、
なんとなくまあ50万超えてる、
そうですね、50万は、はい、超えて、で一時期ちょっと解約率も 3% とかを超える時期もあったんですけども、まあ、直近でいきますと 1.36 ですか、2月ですので、まあ、かなり解約率自体は落ち着いてきてて、まあ、大手通信事業者に近いというか、もう少しで同じぐらいのところまで、まあ、なってくるかなと思っているところですかね。
やっぱりその解約率がぐっと上がったのはアハモショックって感じですかね。
アハモショックと、あとはそのいわゆる転売屋さんとか、ああいうそのもともと初期料じゃなくて短期利用で契約するとか、はい、まあ、すぐ解約する予定の方が契約されてたのがですね、まあ、ここのところ落ち着いてきたという状況ですかね。
そのまあ2月で 1.36 ってやっぱり驚異的な数字なんじゃないのかなって気がするんですけど、やっぱり MVN の本当にキャリアに匹敵するような感じだったりしますけど、これって何が効いてるんですか？
基本的にはお客様の声といいますか、顧客満足は常に意識をしてますので、まあ、長く使っていただける方にしっかりとご提供したいなというのもあってですね、あとまあメイン回線を我々基本的にはご契約としては選んでいただいているので、そういったところもまあ長期利用というか解約率が低い要因かなというふうに思ってますね。
データ容量の切り方というか、まあ、あれがいっぱいあってで、かなりまあ自分に合った使い方ができるっていうところ大きかったりするんですか？
あ、そうですね、そのあたりを本当にご理解をされてて、はい、マイページを頻繁に見られてる方とか、まあ、料金プラン変更される方っていうのも他にないので、もう基本的にそのよっぽど安いところが出ない限りは乗り換えるつもりはないっていうお声もよく聞くので、その使っていただいてる方にはですね、料金プランの細かさというのは逆にその分かりやすいというような声をいただいてますね。
やっぱりそのイオンモバイルのユーザーはかなり賢く使いこなしてるって感じなんですかね。
使ってみてマイページを見て分かったというところだと思うんです。あとまあ我々ももともとこの使い方ってお客様が教えていただいて、その余った容量で細かくその料金プラン変更できたらもっと安く使えてるんだと。でそれを今度店舗の方に広めていって、我々のスタッフの方がですね、こんな使い方したら便利ですよというのを契約の時にお伝えしてるので、賢くというか、まあ、そのあたり もうそれがもうイオンモバイルの使い方というようなことで浸透していってるのかなという気はします。
結構だから20ギガ契約してちょっと余ってる状態で翌月は1まで下げるとかっていうことを頻繁にやってる人が多いって感じだ。
そうです、料金プラン変更で一番多いのは20と1を行ったり来たりする人なので、まあ、平均10ギガなんですけど、はい、料金がを平均すると6ギガと同じ料金なんです。なんで我々の6ギガと同じ料金で10ギガ使えるので、 まあ、これはお得に使えてるというご理解をお客様がされてますね。
で今回発表した新料金プランですけど、具体的にはどういった形になるんでしょうかね。プラン
大きくは4点ありまして、はい、まあ、1つがあの30ギガ40ギガ50ギガを値下げさせていただいて、であとさらに容量が上ですね、60ギガから200ギガまでプランを追加させていただいて、あとあの高齢者向けのあの優しいプランの方もですね、料金の値下げと書いて、シェアプランの上限ですね、これを5回線から8回線まで拡大したという形です、うん。
でまあ、今回一番びっくりしたのがそのまあ容量増やしたっていうところでして、150と200ギガっていうところでかなり最初びっくりしたんですけど、こんなにみんな使うもんなんですかねっていうところでもないんですかね、どうなんですかね。
我々のその大容量って一人でお使いいただくというよりは、まあ、家族でシェアをしてご利用いただくということを考えたときに、まあ、一人当たりのやっぱりその使う容量増えてきているので、例えば一人で50ギガ使う方が4人いればもう200ギガですから、まあ、そういったことを考えて、まあ、200まであの出させていただいたというところです。
その辺家族っていうのは非常にイオンモバイルにとっては強いところなんですか。
そうですね、もともともういわゆるイオンですので、はい、我々のお店をご利用されているファミリー層といいますか、ご家族でご利用されている方がまあ非常に多いということもありますので、とあと乗り換えられないですね、まあ、結構その課題をお客様に聞くと、はい、家族で使ってるからという声がやっぱ多いので、うん、そうするとその家族をまとめて乗り換えていただきやすいサービスの方が結果的にお客様自身は乗り換えやすいということになるのかなというのもあってですね、まあ、家族ということをメインにさまざまなサービスを展開させていただいているという感じです。
実際発表して何か反響ってありましたか。
お店の意見からするともうあの皆さんがこう出していただいた記事とかを見てですね、実際にはご契約に来られているお客様もいらっしゃるそうなので、これから、はい、あのかなり、まあ、いろんなところに目に触れていただきますし、まあ、お店の方でもしっかりとご説明をしていくので、結構反響は出てくるというふうには期待はしています、はい、
ね。あとあれですもんね、大容量で契約しつつ、あとまあそれぞれの家族のユーザーに合わせて上限設定することもできるようになってるんですよね。
おっしゃる通り、シェアの課題が家族4人でシェアを20ギガしても1人が10ギガ使っちゃうと残り3人で10ギガということになってしまってて、これも我々あのお客様インタビューですね、年に2回実施をさせていただいてるんですが、その中でそのもう息子をシェアから外さなければいけないというお声があったんですね、もう使いすぎるので、はい、ということで、まあ、そうであればじゃあシェアの中で上限設定できたらどうですかという話をしたら、もうそれはだったら非常にありがたいという話があったので、そういう細かな設定、シェアの中で細かな設定をするということは、まあ、ニーズがあるのかなということで、今回、はい、設定もサービス提供させていただくということですね。
そうですよね、はい、まあ、だから、ね、キャリアの中ではやれ使い放題だって言ってるけど、子供に持たせたらなんかどえらいことになるなみたいなひたすら YouTube 見ちゃうじゃんっていうことを考えると、ある程度、まあ、リミットがあった方が、まあ、親にとっては安心なのかなという感じですよね。だから全体的にも大容量プランに関しては、まあ、値下げをしてたりもするというところですもんね。
そうですね、はい、30から、はい、50までです。まあ、この前発表会の時にもお伝えをしたんですけども、今までちょっと20ギガがですね、戦略的に非常に安かったと。実際その1ギガあたり単価に直すとですね、まあ、30ギガより20ギガが安かったんですよ。これまあ以前からの課題として思っていて、そこをこう綺麗にですね、あの多ければ多いほど、よく小売店でいうボリュームディスカウントというか、1個買うより2個買う方が安いみたいな考え方なので、それを今回綺麗に、容量が大きいから多いほどですね、単価も安くなるというものに見直しの方をさせていただきました。
やっぱりそれってなんか業界的に20ギガでの競争があって、そこに寄っちゃったって感じだったんですか。
あ、そうです、もうまさにそうです。20ギガに関してはそこがあったので、もう料金を本当戦略的につけさせていただいたというところで、それでちょっと歪みが出てしまってたという感じですね。
あとまあ優しいプランもちょっと料金改定しているというところですもんね。
そうですね、優しいが368と、我々はあの選べるって嬉しいというサービスをしておきながらですね、優しいに関してはまあ3パターン、あともう非常に低容量 0.2 ギガのプランとこの4つしかなかったので、 その最適プランと言いながら高齢者の方は最適じゃなかったかなと思ってて、なので同じように1ギガから10ギガまで選べるように設定をさせていただいたのと、あと 0.2 ギガですね、優しいミニというサービスなんですけども、まあこれ税込みだとちょっとワンコイン超えるんですけども、まあ500円以下にさせていただいて、5分かけ放題とセットであれば税抜きで980円になるので、まあそういったサービス提供したくて今回値段の方も下げさせていただいてます。
実際まあその60歳以上のプランという感じですけど、反響ってどうなんですか？
これエントリーモデルというか、まあガラケーから乗り換えられるお客様に関しては、もともとその音声とメールがメインなので、もう少しちょっと安くならないのかというお問い合わせがあった中で、この60歳以上の限定の少しその通信速度には制限をかけさせていただいたプランを出してますので、ガラケーから乗り換えのタイミングでは非常にいいのかなと。ただまあ1年2年経つとおそらく通常プランの方に戻されるというか変更される方も出てきているので、最初の入り口としては非常に使いやすいプランになっているかなと思います、ね、
実際今お客さんってもうイオンモバイルをターゲットにお店に来てるもんなのか、実際イオンってキャリアのお店もあったりしますけど、どんな感じの人が多いんですかね？
イオンモバイルの前はほぼ指名で来ていただけます ね、はい、なので結構検討をして何度もお店に来られる方、だいたい2回ぐらい来られて契約される方が多いですね。一度来て相談をして、で一回家帰って、で家族会議して、で決めてくるみたいな感じですね。
もうその時家族みんな一斉に変えるって感じなんですか？一人が変えてみたいな感じなんですか？最初
綺麗に2パターンです。本当家族皆さんで来られるのと、ちょっと格安は本当にどっかなっていうので、子供のだけを先にやって様子を見て、特になんか問題ないので私のもしますみたいな方も結構いらっしゃいます。まあどちらでもいいかなと思ってますけど。
なるほどね。実際それで言うと、その端末と今セットでみんな契約したりするんですか？
端末セット多分2割から3割程度で、どちらかというと今お使いのスマートフォンにそのまんま SIM だけを入れ替えてご利用される方が多いですね。
これまでまあいろいろと総務省でね、やっぱり乗り換えしやすくいろんなことやってきましたけど、でも概ねあれで MVNO にとってみると不満なくっていう感じですか？
ワンストップ MNP も始まりましたし、はい、まあただあれオンラインだけなんですよね。まだ店頭だと予約が必要ですし、はい、まあ今の運用だと少し店頭でやるには難しいところもあるのかなと思ってますので、もう少し MNP 自体は簡単になる方がいいかなというところと、ただまあ知らない方が多いので、我々あの6月ですかね、調査をさせていただくと3割の方が電話番号変わるから嫌だって言われてる。
まあそのレベルってことですよね。ナンバーポータビリティすら知らないって
ことですね。そうです、なのでまあそういった方に向けた訴求といいますか、認知活動というのはまだまだ必要かなという気はしてます。
っていう中で、まあ、そのイオンモバイルとしては今回そのイオンのカードのカウンターでも契約できるようにしますって話がありましたけど、あれの狙いって何なんですかね？
まあ、我々側からすると、はい、なかなかイオンモバイルをなんすか、ね、こう認知といいますか、こう理解いただけるお客さんイオンの中でもまだ少ないんですね。4割から5割ぐらいの方しかあのご存じないということもあって、まあ、それはその我々の展開している場所が少しお店の中で行くと上の方の階だったり奥の方だったりということもあって、イオンフィナンシャルサービス、まあイオンカードを発行している会社になるんですけども、そこと相談をさせていただいて、まあ彼らの方のカウンターと一緒に契約を取ることで、まあお客さんの目に触れるよねということと、あとカードとのやっぱ相性が非常にいいということもありまして、まあカードのご利用のお客様自体の満足度も上がるってこともあってですね、まあ、双方メリットがあるし、お客様にとってもまあメリットがあるということで、7月に実験を開始させていただいて、先週末で47店舗まで拡大をしているという状況ですね。
その点でいうと、まあ4経済圏じゃないですけど、まあ、いろんなサービスともなんかいろいろとくっついていくっていう感じになりつつあったりするんですかね？
去年がイオンモバイルをイオンカードでお支払いいただくと、そのまあ支払いに応じたポイント、イオンモバイルの通信費ですけどね、それが通常よりも高くなるサービスであったり、まあ、あとイオン銀行に関しては住宅ローンご利用のお客様であればイオンモバイルの通信費がもう 5% オフとかですね、あとまあ保険も始めさせていただいたので、まあ、ちょっと我々独自の その経済圏というか生活圏というもので、まあ、リアルな店舗も活用しながらちょっとお客様の体験価値を高めるようなですねサービスというのはグループと一緒にやっていければなというふうに考えてます。
結構いい感じになってますか？
そうですね、はい、あの特にイオンカードカウンターでの受付がですね、はい、まあ、思った以上にお客様にも好評なのでやっぱ知らなかったというお声があって本当乗り換えでのご契約がもうほとんどですし、あとカードの和音がたまりやすくなったとかっていう声も聞いてるので、あ、まあ、ご利用者からは本当にご満足いただいてる声を聞いてますね。
っていう中で、まあ、2029年までに100万回線目指したいというふうにはっきりと言われてましたけど、結構もっと早く行くんじゃないのかなというふうに見てて思ったんですけど、なかなかハードル高そうですかね。
もう本来でいけばもうとっくに100万いってる予定だったので、うん、まあ、なかなか足踏みをしてそこまで届いてなかったかなと思ってますし、サービス自体はいいんですけど、うん、まあ、結局そのご利用されるお客様の方がなかなかその一歩足を踏み出せないという状況はなかなか変わってないのかなと思ってるんですよね。ですのでそこをしっかりと乗り換えたくないハードルというか抑圧というか、それをこう下げてあげるような、下げられるようなサービスをしっかりと作らないと結局乗り換えが難しいということだと思ってますので、それに向けて様々なサービスを作っていけると思ってますし、まあ、それによって100万というのは見えてくるかなと思ってます。
乗り換えたら圧倒的に安くなるじゃないですか、はい、お客さん的にはかなり近いような気がするんですけど、なんでなんですかね
そこ結構深掘るために調査をさせていただいてて、はい、特にその無関心でこうよく聞いてたんですよね。面倒ですかね、面倒という声を聞いて、そもそもじゃあ何が面倒なんですかというのをしっかり調査させていただくと、まあ、結果的に本当に誤解で、先ほどお伝えした通り電話番号が変わるとかキャリアメールが使えなくなるっていう誤解がまず多かったということと、あとは安くしなきゃいけないとは思ってるんですけど、その手続きの面倒さですね、何時間もかかるとか思われてるお客様が非常に多いということですね。なんでそのあたりがあって、そのもう大手事業者を一度も乗り換えたことない方が我々調査で 75% だったんですよね。もう理由も本当に特に意味はないみたいなのなので、お客様のその思いというかそういう考え方をやっぱしっかりと変えてあげられるようなサービスにしなければいけないと思っていますので、まあ、そこが本当に大きなハードルかもしれない。
あれだけ全国に店舗があってカウンターもあってっていうイオンモバイルですら苦戦してるって、やっぱ MVA の業界全体にとってみると、まあ大変な今なんか壁にぶつかってるのかなって気もちょっとしちゃうんですよね。だから店舗があればまだハードルは低いと思うんですけど、じゃあこれをネットでやるとかっていうのは、まあ、相当大変なんだろうなって気もしますし、じゃあメディアとしてこの先どう盛り上げてたらいいんだろうみたいな、なんかそういう悩ましくなってくるというか、片一方でね、ガンガンこうぐるぐるぐるぐる回ってる人もいるでしょうしっていう中でね、なんか増代さん、これいいアイデアありますかね。
いいアイデアですか、はい、ただ思うのがその、まあ、今回のお話の中にも出てきましたけど、ナンバーが変わってしまうとかメールアドレスがっていうことに対してもまだ認知度がない中、その MVNO という単語も私正直浸透度合いで言うと本当の一般的なユーザーさんにとって認知されてるかって私はまだ微妙だなと思ってるんですよ。MVNO の中でも多分イオンモバイルさんってユーザーの年齢層かなり幅広いと思うんですよね。他の MVNO はどこかリテラシーの高い人が自ら選んで契約してっていう感じがある中、ちょっと違った形だなと私は思ってるので、だからこそのご意見だったり疑問っていうのが多分吸い上げやすいのもイオンモバイルの強みかなと思うので、そういうところは十分にこう生かして還元していただけるとより広がっていくんじゃないかと私は思いますけどね。
格安スマホかどうかさておき、とはいえこれだけいろんなものの値段が上がってる中で、やっぱり何かしらセーブしなきゃいけないっていう中で、 実はまだまだ格安スマホってお得になってるというか、まあね、払う値段は下がらないまでも容量は上がったりもするし、まあ、あれね、今回イオンモバイルみたいに下がってるプランもあるんですけど、っていうところで言うと大手キャリアはむしろ上げ方向なんですよ今、うん、とりあえずハモショックがあってなんとか立ち直りたいっていうのがあって、いろんな料金プランを複雑にして上げ基調がある中で、まあ、その点ね、格安スマホ業界は逆を言っていて、同じ値段で容量増やしますよとか、シンプルで分かりやすいですよって方向に行ってるので、まあ、ようやっとなんかね、一般のユーザーからするとむしろ既存のキャリアよりも選びやすくなったという状況なのかなというふうに個人的には思っているので、この先10周年以降ね、盛り上がってくるタイミングなんじゃないのかなというふうには思ってはいます。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
今回ですね、料金改定をさせていただいて、本当に家族でご利用いただくにはですね、最適なプランをご用意させていただいたのかなと思っております。で、これも全てはそのお客様の声ですね、我々お店があるのでお客様の声を吸い上げられるのもあるんですが、直接お客様からのインタビューもですね、半年に一度10名のお客様聞いたりして、その声をしっかりとサービスに反映をさせていただきますので、これは今後も変わらずこの形でしっかりとサービス提供させていただきたいと思いますので、まあ、なんとか満足のいくサービスを提供させていただいて、まあ、格安スマホでもね、しっかりと問題なく使えるんだということは、まあ、イオンモバイルでも証明していきたいなと思いますので、これをぜひですね、応援していただければなと、 MVNO 全体も格安スマホ全体もと思いますので、よろしくお願いします。
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはイオンモバイルの井原龍二さんでした。以上、特集格安スマホとともに歩むイオンモバイルの10年とこれからでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また番組公式 X のアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて、石川さん、来週ですが
ZT ジャパンのヌビアフリップを特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。ナプロー。